父と子と聖霊の御名によってアーメン。私たちの作り主である父なる神と、私やあなたの救い主なる神の子イエス、そしてあなたの慰め主である聖霊なる神、この父子聖霊なる神の御名がとこしえまでも褒めたたえられますように。私たちの救い主イエス・キリストは、私やあなたのために一度光り輝く神の御姿を捨てられ、キリストは人の姿で世に現れ、私たち罪人のため十字架につけられ、あなたのためにも神の子イエスが死んでくださったのです。そして十字架につけられた救い主イエスは死からよみがえられ、今も生きておられます。今日もこの生ける神の子イエスが私たちに語ってくださる清き正しい御言葉を、あなたの心にも深く留めていただきたいのです。それでは御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに入ってまいりましょう。はじめに丸印、ルカ9章18節から31節についてというところをお読みしてまいります。ルカ9章28節に次のような御言葉が書かれております。この話をしてから8日ほど経った時、イエスはペトロ、ヨハネおよびヤコブを連れて祈るために山に登られた。この話とは、弟子の一人ペトロが神の子イエスについて、あなたは神からのメシアですと言い表した後、キリストがご自身の死と復活のことを話されたことです。続いて今日の御言葉、ルカ9章29節をお読みしてまいります。祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。私たちと同じ人の姿を身にまとわれた救い主イエスが山で祈っておられると、その姿が光り輝く神の御姿へと変えられていった。これこそ神からのメシアの誠の御姿であり、イエス・キリストのもともとの姿形でもありました。矢印のところ、神の御姿を取られた神の子イエスによってでは、罪ある私たちを救えないので、キリストはわざわざ神の御姿を捨てられ、この世に人の姿で現れ、罪人たちの身代わりとして十字架の上で神の裁きを受けられた。星印のところ、この時旧約の律法と預言者を象徴するモーセとエリアが現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。この最後とは、人の姿を取られたイエス・キリストが私たちのために十字架の上で死なれることを指し示しています。ここまでお読みしたところから、皆さんにお話ししたい一つのこと。それは、今日の福音書の中で、人の姿から光り輝く神の御姿へと変えられた、あなたの救い主イエス・キリストについてであります。もし神の子イエスが、私たちと同じ人の姿ではなく、神の御姿を取られたまま、この世に来られたら、すべての人を救う、罪の許しを、キリストがあなたに与えることは決してできなかったのです。なぜなら、救い主イエスが、私たちと違う神の御姿、すなわち、体が傷つくこともなく、体に痛みを覚えることもない御姿、血を流すことも、 死ぬこともできない神の見姿を身にまとったままでは、キリストが最も大切な神の働きを私たちのために成し遂げることができなかった。その働きとは、神の子イエスが一人の人として罪人である私たちのため十字架の上で死なれることであった。救い主イエスが光り輝く神の見姿を捨ててまで、あなたと同じ人の姿、人の体、人の心を持ってこの世に来てくださった。なぜなら、それは人の心を取られた神の子イエスが、人の苦しみや悩みを癒され共におられるためであり、キリストが人の体を身にまとわれたのは、あなたの身代わりとしてその体に痛みを受け、十字架の上で苦しめられ、血を流され、この血を通して、キリストがあなたに罪の許しを、常しえの救いを与えるためでありました。この人の姿を通してこの世に現れてくださり、あなたのために死んでくださった神の子イエスを私たちは心から褒めたたえ続けてまいりましょう。それではもう一度御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに戻ってまいりましょう。続いて丸印、ルカ9章34節から36節についてというところをお読みしてまいります。この時、しばらくの間、神の子イエスは、モーセとエリアと話をされていたが、その後神は、雲を表せてペテロたちを覆われ、雲の中から、これは私の子、選ばれた者、これに聞け、との御声を語られ、キリストお一人を彼らの前に残された。米印のところ、私たちが聞き従うのは、人の姿で十字架の上に死なれ、三日目に死からよみがえられ、今も御言葉と聖霊によってあなたに働かれる救い主イエス・キリストだけであります。終わりの日、この光り輝く見姿を取られたイエス・キリストがあなたを迎えに天から下って来られるのです。ここに私たちの揺るぐことがない望みが与えられているのです。終わりに、本日の説教のまとめとして、皆さんにお伝えしたい大切な一つのこと、それは、私たちの父なる神の御心と、その深き憐れみについてであります。神は、人の姿でこの世に表された、神の一人子イエスを通してすでに、ご自身のあなたへの愛と憐れみを強くまた深く明らかにされているのです。イエス・キリストのもともとの姿は、今日の福音書の中で見た通り、朽ちることも傷つくこともない、神の御栄に包まれた光り輝く見姿でありました。けれども神はその一人子イエスに、わざわざ人の姿を取らせ、この世に使わしてくださった。ここに、神のあなたへの愛が強く示されているのです。聖書によれば、父なる神は、何でもおできになられるお方でありますが、イエス・キリストを神の御姿のまま天の御座に座らせ続けるようなことはなされなかった。それは神の御心ではなかったのです。それだけでなく神は、人の姿を身にまとった神の子イエスを十字架の上で痛めつけ、血を流させ、その尊き命をもおとりになったわけであります。そして私たちと同じ、人の体を持っていたイエス・キリストは、十字架の上で、あなたのため、もだえ苦しまれ、耐え難い痛みをその身に負ってくださったのです。なぜそこまで父なる神は、 その一人子イエスを痛めつけ、十字架の上で見捨てられ、むごい仕打ちをされたのか。それはすべてあなたを救うためであります。神は私たち罪人をそのまま放っておいて、常しえの裁きに定めることもできた。それは神にとってたやすいことであります。しかしながら、父なる神は私たちを見捨てず、ご自身の怒りを下されることよりも、こんな罪深き私やあなたを救われることを選び、そのことをご自身の御心とされた。それと引き換えに、神があなたを選ばれる代わりに、神は一人子イエスを人の姿としてこの世に表し、罪人の身代わりとして十字架の上で捧げてくださったのです。ここまでされた神の御心、神の私たちへの愛を強く、あなたの心にも刻みつけていただき、この神の愛をもって私たちは生かされていきましょう。さらに、神の憐れみはそれだけにとどまらない。神は十字架につけられたイエスを死からよみがえらされ、キリストに再び、光り輝く神の御姿を身にまとわされたのです。そして神の子イエスは今天におられますが、やがて終わりの日に天から私たちのもとへと帰ってきてくださるのです。その時、私たちは今日の福音書の中で見た光り輝く神の御姿をとった救い主イエスにお会いすることができるのであります。さらにその時、使徒ヨハネが第一ヨハネ三章三節で語っているように、私もあなたもありのままの光り輝くキリストを見ることができ、このイエスキリストによってキリストに似たものへと変えられる。人の姿から神の御姿へとあなたも変えられていくのです。この神がキリストを通してあなたに与えてくださっている望みを深くあなたの心にも留め、私たちは終わりに至るまでイエス・キリストだけを見続け、このキリストが語ってくださっている言葉を信じ、この方に聞き従い続けていきましょう。